文化放送大竹まことゴールデンラジオ大竹紳士交友録のお時間です、はい、さあ今日はここでもメールファックスご紹介
したて大竹紳士交友録ですとか
一応ある毎回やってますから一応この時間は紳士交友録なんだっていうそうですよ
メールファックスを紹介します。
そうですよ
そうですね、決ま
り
ですね。
いろんな方が出て三浦淳さんとか毎回ね、うん、いろんな方が出てるんですけど、
そうそうそう、今日はメールファックスよ、
多分ここに僕らも出させてもらったんでしょうね、大竹紳士交友録違うんかな、
それねメインディッシュですね、2時台の、はい、ゲストコーナーですね、
今日は関係ないじゃないですか
文句言わないでください進行構成に
すいません、
はいはい、じゃあメール東袋さん、はい、いきますか、
はい、袋さんお願いします。
東京都渋谷区、ラジオネーム巨大アナゴの、アナゴンダさんですね、42歳男性の方です。ある日電車に乗ったら変な見た目のおじさんが僕と同じシャツを着ていましたお揃いみたいになってしまい恥ずかしかったです。しかも降りる駅まで同じでした、そのシャツはフリマアプリで即売りましたと。
いやいやいや見た目の変なおじさん
も変なあパッと見でお前もそう思われてる多分そうそうそう同じシャツ着てたら、
ね、ひどいよ
いやでもこれ全く同じのことあったわ。
嘘、
うん、一回来なんかね、やついフェスってあの、はいはい、エレコングのやついさんがやってて、はい、でその楽屋で、うん、なんかハンチングかぶって、はい、帽子、眼鏡して、うん、でなんか身長高い方が挨拶してきあったのよ、はい、んで俺はその見た瞬間にその日下ろしたての俺はおしゃれと思ってる柄のシャツを全く同じの着てあって、はい、うん、でもそれ見た瞬間にあれちょっとこの人ダサいなと思ったのよでハンチングかぶってるし眼鏡やしでも挨拶されて誰かわからなかったんですよ、
はいはい、
んで喋っててもあれなん誰がこれ誰と喋ってんやろうなと思って後でその人が舞台に出てからわかったんですけど、はい、その方ゲッターズ飯田さんやったんですよゲッターズ飯田さんと私服かぶると
すごいね
ちょっとはずいですよね
芸人であんまいなさそうですもんね
見たことないでしょゲッターズさんの私服、は
い、私服ないです、
うん、まあまあダサかったんです
よ何ちゅうこと言ってんすかしっかり言って
俺もそんな後打ったもんななんかちょっと嫌なって
同じことしたんですね
分からへんねあの人私服着てたらいつもなんか衣装がありますよねスーツみたいな
で仮面みたいなのをやってはって
そう
あ
ほらまあ確かに分かるけどね
被ったら被るのはね見た目の変なおじさんって何
言い方ひどいですけど、
はい、
こちら滋賀県からなんとなくにゃんとなくさんです
お、う
ん、男性の方、
はい、
免許運転免許を取りに行っていた頃、うん、学科試験の結果発表の際今回なんと満点を取った人がいます皆さん拍手と急に名指しで結果を公表され見ず知らずの人から祝われたことがあります無性に恥ずかしかった
あそういう制度あるんですか
あんねんな
車の免許って
そんな珍しいことやったんですか ね満点ってなかなかないんか、
ね、
二択のやつでしょ大体どっちの
学科試験
大体、うん、こうなんか前に結果が出てなんか流れる番号がなんか流れて
る、ね、はいはいはい合格のね
感じだった気がするんですけど満点の方がいます
振りかぶられたんや
で引きずり出されて拍手
すごいことですけど ねあれヒコロヒー持ってんの免許
私免許持ってないです免許という名のついてるもの何一つ持ってないです、う
ん、国から認められてるものはなかった
そうそう何一つ身分証ないんです、はい、
保険証とか
は保険証とかありますけど保険証パスポート
免許欲しいと思わんかっため
っちゃ欲しいんですよでもやっぱりずっとお金もなかったし、うん、
取りに行くタイミングもなかった
のもなかったし、うん、でようやくお金稼ぎ出してももうで行ったんですよ去年のゴールデンラジオでも喋ったと思うんですけど、うんうんはいはい去年の今ぐらいからちょうど、うん、でまとまったお金30万円ぐらいがちょうどいただけ出した時に、うん、空気階段の塊っていうやつも、はい、同じタイミングで免許取ろうと思ってるって言ってたから、うんうん、あじゃあ一緒にちょっと通い出そうっつって
教習所
そう2人で教習所申し込みに行って、はいはい、30万払って、うん、そっから2人とも1日も行ってない、そう1年
もったいな
そうだからでまあ塊もその2ヶ月後にキングオブコントチャンピオンになったし、う
ん、タイミング悪かった
やそういやし私もバーッとこう仕事も増えてきたのでありがたいことに、まあ、うちらからしたらまあありがたい
ちょっと運気を変えてもらったみたいな
そうそうみたいなことでもあるんですけど、うん、でもちょっとさすがにいけてないから塊もどうするみたいな、うん、でうちらもこうどうしていいかわからんからちょっと今度一回、はいはいお金だけ返してもらえるか
聞きに行こうか
と
バレるぞ二人して
なんで返してほしいねお前らって思われるかもしれないちょっとさすがにやっぱスケジュール的に通えないので、うん、今それからこういう話してたら、うん、オズワルドの伊藤ってやつは、
はいはい、
もうだから一発免許って言ってたじゃないですかみたいない
やいや難しいであれハードル高 高いで。
そう、うん、って言ってて、私と塊はいやそんな聞いたことはないみたいな。
なんで聞かんの。
聞いたことないふりして。
まあ、うん、一発もなかなか受からないですよ。
そうですね。今だからあれはやってるんですよ。うん、その勉強、お勉強のやつ、学科試験だけ の、はい、なんかあれは受けに行けれるんですよね。すぐ受けれるっていうので、うん、学科試験の勉強だけはしてて、うん、あの道路表札の意味とか、うん、ううようやく知り出して、うん、そしたら街歩くんバリ楽しいですね。
あ、その気にしだす
ね。そうそうそう、知らんかったから今まで。あ、ここは右しか曲がられへんなとか言いながら
勉強してんねや。
そう、めっちゃしてる。そしたらあのタクシーの運転手さんも、うん、なんか今まで知らんかった時は、うん、はい、すいません、ここ左曲がれますかとか、うん、あ、ここ曲がれないよみたいなやり取りあったけど、はい、もう今は先に自分でこう標識を見ることによって、よし、曲がれない、
分かってるよ。
そう、32歳にしていろいろ知り出してます。
取りに行く気はあるってこと
だね。めっちゃ欲しい、かっちょいいもん。今年中になんとか。
ああ、そう。
まあ通うのは無理としても、ちょっと一発ずれ挑戦してみようかなと思います。うん、いや、
取れたらじゃあもう即車買ってっていう。
買ってくれるんですか。
こんなところで約束するか。えらいの危ないか。
なんでなんで、
発見の流れですよね。ね
え、ね、何よ。え、すみませんね、車知ってますか。え、車って動くのって思うんですけども、
バカにしやがって。
もう山口とか関係ない砂山さんって言い出して。
いやいや、
とにかく古代人の扱いしやがって本当。
いや、買うまではあれですけどね。まあ買ったら新車祝いとかはね。
え、でも私は、うん、あの中古を買いたいなと思ってるんですけど。
まあ、最初全然いいと思います
。ですよね。
僕も最初
中古のなんか SUV の可愛いやつが欲しいなと思って、
うん、ああ、うん、だから僕は一番最初の車は、うん、あの元ジュークのケンジさんから、
はい、
いくらかで買って、うん、でそれ乗ってましたもん。
何本ぐらいですか。
その 2,30 万ぐらいだったかな。いや、だいぶ安くで、あの、まあ、全部やってくれて、はい、それだけお金払って、うん、でその後にそれを森田に金色に塗られたんです。
さあ、あの車なんですね。
そうそうそう、
スーパーカーや。
スーパーカー、そう。一番最初そうだから、まあ、多分最初はまあ、ね、うん、ある程度ちっちゃくて運転しやすい方がいいと思います。
そうですね、うん、楽しみちょっと取りたい。
あ、今年の目標なんですよ、ね、はい、それは。うん、砂川さんいくつの時取られたんですか。
僕19。
ああ、もうその、
大学生の時に。
いや、いいですよね。本当に、あの、早い方がいいですよね。免許取るの。
そう、でもね、若いと、僕もその、取り立てで、実家の車で、女の子を乗せて、初めてデートするみたいな。言っても、こっちも緊張するけど、女の子にはそれ見せられへんみたいな感じで、一回でも、その、実家の車やったから、ガソリン確認せずで、で、セルフのところで入れなあかんってなったんですよ。
お
ー。んで、まあ、それもでも手慣れた感じでやらなあかんと思って、知ってる風な感じでやって、はい、まあ一応ガソリン入れてお金も払って、はい、んで走ってて、んである程度した頃に横の車が横並びで並走して、うん、結構ちょっとやんちゃな感じの車やったんですよ。
はいはい、
で、それがなんか、わーみたいな感じで、なんか指さしてやってるから、
おっかな。
で、まあ、俺も、でも、そこはもう落ち着いて、なんやったらこれぐらい悪い友達いますよ、みたいな。やんちゃってる友達いますよ、みたいな。
演出に利用すって。
おー、なんか、釣れやん、釣れやねん、みたいな感じだったら、うん、なんかそんな感じでもないね。
ほう。
んだら、後ろの方を指して、なんか、わーわー言ってるんですよ。
怖、
じゃあ、セルフのガソリンやったから、給油口開けたまま走ってて、ずっとガソリンが漏れて。
怖
っ。それも気づかず、余計恥ずかしいよ、それも。
恥ずかしいとかなんですか。
いやいや、もうだってもう息ってわーみたいな、こんなやんちゃな友達おんねんでって言うた後やから。
え、それってどうなるんですか、
う
ん、そばあ
ってもう止めて、だからガソリンさん閉めて、給油口閉めて、
いや、もう教えてくれてたってことか。
そう、教えてくれてた、ね、
あ
ーと。だからもうね、息ってやるもんじゃないのよ、全部。
ほんまや、うん、すごいな、それ
乗り立ては気ぃつけないとね、
はあ、その女の子とはどうなったんですか。
何もなく終わりました。
あ、何もなく
です。やっぱり、
あ、そうなんです。
もうなんか会話もほぼそっからなくなったもん。
嘘。
だからなんかこいつな、生きてんなと思われたんやろな。
あ、幻滅されたんですか。
幻滅されたんでしょうね。
へえ、まあそっか、19ぐらいやったら。そうか、
18ぐらいだったな、あの時はね。
あ、
まあまあまあ、でも楽しみですね。
免許取ります、
うん、じゃあヒコロヒーさん行きましょうか、うん、
はい、東京都文京区、ラジオネームチリチリっ子40歳の方からです。私の恥ずかしかった話は、20年くらい前、市ヶ谷駅から大学に向かって歩いていると、うん、前から笑福亭鶴瓶さんと若い男性が2人で歩いてこられました、うん、私は鶴瓶さんにすぐに気づき、握手をお願いすると快く握手をしてくださいました、うん、当時あまり芸能人に詳しくなかったので、鶴瓶さんの隣の男性も芸能人だと思い握手をお願いすると、僕は鶴瓶さんのマネージャーですと言われました。 私はマネージャーの男性に握手を求める手を差し出していて手前引っ込めることができず、マネージャーさんとも握手したいですと言ってマネージャーさんにも握手をしていただきました、うんうん、鶴瓶さんもマネージャーさんもとても優しくて少し恥ずかしかったですが、今ではとてもいい思い出です。松竹は本当にいい人が多い事務所ですね。これからも応援しています。頑張ってください、う
ん、
ということです。
まあ、分からへんか一瞬ね。
そうですね、一緒に歩いてると
たら思うよね。
あとやっぱりそのマネージャーさんもこうちょっと派手というか、うん、派手な方とかもいらっしゃるじゃないですか、うん、だからそういう時私もこうテレビの、うん、テレビ局の現場とか行ってこんな人絶対タレントやろうなと思ってたら、俳優
女優さんのマネージャーはね、
そうそうそう、あ、なんかえマネージャーさんとか、うん、
おるよね、
いらっしゃいますよね。すっごいおしゃれだったりとか、
分からん人おるもん
な。あ、いらっしゃいますよ ね、うん、鶴瓶さんもねお優しいですね。
鶴瓶さんとは、はい、でも松竹時代俺らはそこまでご一緒、はい、
そうなんですね、
させてもらってなかったんですけど、
私は先日もご飯連れて行っていただいたりとか、う
ん、まあ、
でその、うん、もうちょっと前はあの大阪で無学の会で、
はいはい、
さらばさんも
呼ばせて呼んでいただいて、
は
い、
出てらっしゃった時も、はい、あの私とマネージャーと鶴瓶師匠で、うん、あのご飯食べに行くということで、はいはいはい、こうタクシー1台呼んでたら、うん、あなたたちは後ろに座りなさいと言って、うん、師匠が助手席に乗って、乗られて、いや師匠師匠勘弁してくださいって言っても師匠が、うん、いや場所はもうその俺しかわからんからええねんって言って、はい、師匠しかもリュックみたいなの背負って立ったから、はいはいはい、もうめっちゃ助手席は助手、そうそう、でそこでシートベルトしてあってもうギッチギチの状態で助手席の師匠シートを倒してくださいとか言って、
はいはい、
いや大丈夫大丈夫って言いながらそのまま大阪から、うん、まああの手塚山の方から
来た、結構あるよね、
そう北新地の方まで向かう距離の間で、もう街行く人たちが信号待ちとかでタクシー止まってたら、うん、もう歩いててバッと振り返って、うん、え鶴瓶や鶴瓶
座ってる
鶴瓶ギチ鶴瓶助手席でギチギチなってるみたいなめっちゃ写真撮られるんですけど、師匠もその度に嫌な顔一つせずバーッと窓開けて、ね、どうもこんにちはなんて言いながら、
もうなんかもうなんかそういうエピソードが多すぎるやんか、はい、この人すごいっていうのが、はい、逆にもうこれまたテレビで誰か言ってくれるでって思いながらやるんちゃうかって俺はもう悪い目線で
そんな下心ないですよ師匠
に。だって楽屋とかでも優しいやんか、
もうずーっと優しい、でもなんかその嫌な優しさじゃなくないですか、
ないですね、
なんかこう、はい、嘘つけっていう
包み込んでくれるような優しさやから、
そうそうそう、いやしなんかちゃんとアホかお前みたいな、はい、こうなんかいじりいじられもやってくださるからなんかいい人善としすぎてないところもなんか良くないですか、
うん、なんかだからちょっとだからもう裏の顔はあるんじゃないかと思っちゃうの俺は、うん、無理してはるんじゃないかなって、
本当にあなたは汚れた人間ですよ、うん、本当師匠を前にして裏があるんじゃないかなってい
やあんな完璧な方いらっしゃらないと思う
よね。いやまあ確かにね、うん、そのわしらの人生経験ではやっぱまだ
そうね、
やっぱもう信じ、確かに信じがたい、
そうや、嫌いな人いらっしゃらないでしょ多分、
絶対ない、
ね、お会いして喋って、うん、
絶対ない、
愛されすぎてんねんなと思う、うん、
すごいですよ。
ヒコロヒーさん行きましょうか、うん、
はい、そうですね、ラジオネーム東京都東村山市43歳の、ラジオネームポチコさんからいただきました。若かりし頃お祭りで盆踊りに行った時のこと、友人に浴衣を着付けてもらい盆踊りの輪の中に混ざって踊っていると腰の曲がったおじいさんが飛んできて私の肩をドーンと叩き、あんた死人だよというのです。何このじじい失礼なと思いましたが、どうやら私の浴衣の襟合わせが左前になっていたらしく大恥をかきました。急いで友人の家に帰り正しく着付けてもらいましたが盆踊りはもうすでに終了していましたという。
分かりにくいよね、
分かりにくいですよね。
でもその声の書き方が嫌よね、
ね、
うん、間違えてるよね
そうそうそう、
人だよ、
人だよ、そう、
あれ女性男性違うんでした
っけ。違いますね、女性は右が前、うん、男性は左が前、
そうかそうか、
確か
もうそんなも分からずやってたもんな、ね、
だからあのコントとかで着物着るときにたまに私も左前になっちゃってるときとか、はい、すごいアンケートでライブとか
言われるんや、
めっちゃ言われる、んねんな、そう、やっぱ見てる方でね、気になる方は気になるんだと思いますけど、
あれその普通のシャツでも、うん、なんで男性と女性であ
の、はいはいはいはい、
違うじゃないですか、ボタン、
なんで、
あれはでも僕分かったんですよ。
何？
あれは多分男性が脱がせやすいように前と弁と向かってやった時に、
本当？
そう、男性がその脱いでるのと同じようになるように、
あれって脱がせやすいんですか？
脱がせやすいです、逆の方が。
え、じゃあ、うん、女性も男性のシャツを脱がせるときに脱がしやすいってこと、
うん、慣れてんねん、それだから自分の方で対面するときに。
え、ほんと？
俺その都合やと思って。
え、じゃあお互いに脱がしやすいように違うようにしてるってこと？
どうですか、ウルフさん。ウルフさん、仕事が出ましたよ。
丸投げ。
ほんま？
いや、でもだって意味ないじゃないですか。
確かに
別に左利きが多い、右利きも多い。
そんな理由やったらめっちゃスケベですね。
いや、だそういうこと考えたんですよ。
いや、ちょっとなんかモテる感じがしてきた、
う
ん、
してきました。
もう2時間経って、
ま、今ので、うん、今ので砂山さん
ちょっと日の翔平感を感じる。
ゆるいなこの人も。ざるやな。でもなんか意味がないよなと思いながら。
意味ない意味ない。たまにその衣装とかで、うん、もう男性のシャツしかないからって言ってシャツ着るときに、うん、もうすっごい手間取るんですよ、ね、
今
感でしょ。もう違う違うってなったりとか、うん、あーしま、あとあのパーカーの、はい、あのあれも違うんですよ。
ジップ？
ジップの。
え？ジップ？
ね、なんだっけな、うん、パーカーもなんか違ったんですよね。だいたい男性は左側、
まあ、トネが左側ありますね。
そう、チャックがついて、う
ん、引っ掛ける方が逆なんだ。
そう
あ、そうなんだ。
女性用のパーカーはチャックついてるのが右側、右側か、まあどっちがどっちか。
不思議やな。
なんなんやろあれ、確かに。
ジップは別にね、下ろすだけやから。
そう、うん、でもなんかこうついてる方が右側か左側かっていう。
は
ー、え、これもし脱がしやすいがほんまやったらだいぶ。
これネットニュースいきますよ。これは
誰の手柄なん、そうなった場合どういう見出しになるんですか。東袋スケベな豆知識披露。
そんな感じで言われるよ。これは確かに、
ちょっとウルフさんの回答待ちましょうか、ね、じゃあまた
ウルフさんとりあえずスタジオには外には来てますけどね、はい、何らかの回答は持ってる可能性はありますけど。
ほんまや。
どうでしょうかね。
袋さん終わりですか。
ね、
はい、もう一つ、
ここで切りますか。
一
回切りますかね、はいはい、じゃあ恥ずかしい話エンディングでもご紹介しますが、はい、ゴールデンアットマーク JOQR.net まで送ってください、はい、決まれた方全員に冷蔵庫マグネットをプレゼントしております。